江口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド、江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都。9月の放送でございます。毎月1回でございますが、京都三条ラジオカフェ、FM 舞鶴、お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうかね。はい。9月ですね。なんかこう、夏の暑さが和らぐのかなっていう感じがありますがですがね。でも台風が来たりとか、こう、なんていうのかな。こうフェーン現象っていうのかな、日本海側は暑かったりするのかな。だから舞鶴の方面はどうなのかなと思ってたりするんですが、いや、やっぱりこう被害があったりするとですね、なんかこう心が痛いですね。なんかこう台風ね、本当にそんな季節になってしまったなってことを思ったりするんですが、ね、今年はですね、やっぱりこう新型コロナの影響でございまして、なかなかこう外に行けないということがありましてですね、こう数ヶ月リモート放送で放送させていただいております。江口まさるのキョンキョン京都、本日も名古屋から収録させていただいて送らさせていただいております、ね、いつもは本当に京都の三条ラジオカフェ、ね、のサテライトスタジオで収録させていただくんですが、今回もできないということでですね、いやでもね、京都にたまに行ってるんですよ。はい、行ってるんですが、はい、スタジオには立ち寄ってないです。なぜ立ち寄らないかって、じゃあほら、まあ、いろいろ事情があります。人と人の接触ですよ。ね、それを控えなくてはなりませんので、やっぱりね、誰がどうにコロナになっているか分かりませんので、僕もね、もしかしたらっていうのはゼロじゃないですか、これ可能性としては。だから、ね、マスク、手洗い、うがいだけではちょっと処理ができないというか、ね、対策を取れないという部分もあったりするので、やっぱり調印は合わないこと、ね、だったりするので、今回も、とりあえずは、リモート放送で、放送していただいておりますが、どうなってるのかな、京都三条カフェ、ラジオカフェはどうなってるかなと思ったりするんですが、ね、だけど、京都もたまにね、街歩くことはあるんですが、ね、簡単に食事することがあります。接触からダメだと言いつつも、飲食することも思って、ね、ご飯食べないことはないですから、してるにするんですけど、先日もね、鳥新さんっていうね、祇園白川かな、にあるお店で、ちょっとね、お食事させていただいて、お話させていただいたんですが、幕末の時代といいますかね、あそこは長州藩のね、こう、ね、場所がありますから、いろいろとゆかりのある場所がございますんで、まあ、そんなたわいもない話をね、させていただいて、有名な場所、ね、お店ですからね、まあ、そんなことでちょっと立ち寄らせていただいたんですが、ね、舞鶴に関してはですね、ここ1ヶ月ぐらいは行っておりません。はい、お忍びでたまに行くことがございます。好きなお店がございますんで、はい、ちょっとね、ブログの方でも紹介させていただいたこともあるんですが、こそっと行ってね、こそっと食べてくるというお店があるわけですよね。だから、たまに行きたいなと思うんですが、なかなかここね、今月、先月は行けなかったりかしたんですけどね、まあ、そんなことで、今日は、ね、京都、名古屋の話をしたいなと思ったりするんですが、ね、僕は名古屋に住みますが、ね、名古屋の近く、愛知県の、知多郡、宇都宮という場所がございます。はい、海に近い方です。知多半島というのがあるんですよ。一応愛知県は海がありますから、はい、そちらでお生まれになったお吉さんという方がいるわけですよ。はい、この方を訪ねてというわけではございませんが、静岡県の下田という場所に、行ってきまして、実は人生で初めて、人生でそんな大きなことないですけど、ちょっと遠いんですよ、愛知県からも。なぜかというと伊豆半島、静岡ですよ。静岡でも一番南なんですよ。南伊豆という場所になるんですけど、まあ、そちらの方までこう足を運びまして行ってきましてですね、なかなかこうね、天城越えができなかった。天城越えって歌にもあります、石川さんの歌にもありますが、天城越えができないんですよ。あそこの手前にいつも僕は U ターンして名古屋の方に帰ってきてしまうことが多かったんですが、今回は天城越えを越えましてですね、天城峠を越えまして、下田の方へ、いやあれ行ったと思ったんですけど、車で行ったんですけど、なんかこの天城越えっていう歌になるぐらいだから、やっぱ結構高さっていうかね、大変な道路なんだなと思いつつ走らせていただきましたですけどね。いやでもそんな苦しくもないのか、ただやっぱり思ったんですけどね、そう簡単に生きる場所じゃないのかなと思ったりしたんですが、やはり時間かかりましたですね、下田という場所ね、だったんですけど、まあ、何をお話ししたいかと言いますと、その下田という場所はですね、幕末の時代、ね、京都は、ね、幕末の時代ですよ。はい、その時代に、開国していたというかね、まあ開国を迫られたわけですよ。ペルー船というね、船が来たわけですよ。はい、ねえねえ、で、まあ、坂本龍馬さんが、ね、ゆかりがあるということで、まあ、行ってみたいなと思ったんですが、 ね、言ってよく分かったのは、果たして龍馬さんここに来ていたのかっていうのが分からないんです、僕の中では。これ、要するにその脱藩ですよ。土佐藩を脱藩したことの罪を、解いてもらうために、土佐藩の山内陽道公と、それから勝海舟さんね、が、宝福寺というお寺がございます。はい、下田に。宝の、それから福というね、幸福の福ですよね、お寺というね、まあ、有名なところでございます。下田では。はい。そちらの方で会談が行われて、で、土佐藩の脱藩を許してもらったという場所がそこにあるということで、行ってきたりとかしたんですが、一体ね、そこへ龍馬さんが来ていたのかどうかってのは分かりません。ね、ただ、それ以外の話として、こう、出てきた話が、さっきのね、お吉さんという方、愛知県のね、宇都宮で生まれたというお吉さんという方の人生がそこにはあったというね、それをこうね、改めて知ったので、今日お話しさせていただこうかなと思ったりするんですが、ね、愛知県に生まれておられて、で、ね、幼少期に下田に引っ越されて、そっちで過ごされたという、まあ、女性の方でございます。はい。で、まあ、ハリスさんというね、アメリカ領事館のね、まあ、方がおります。初代の方かな。その方がちょっと体調崩されて、ね、そちらの方のお世話をしてくださいということを、まあ、なんか言い方をしたらどうかわかりませんよ。幕末の、こうね、その幕府からの命令で、当時下田で芸者をしていたというね、お吉さん、斎藤吉さんをね、そういう声がかかってですね、まあ、療養という形でね、お世話をしたと。そのお世話というのが、まあ、17歳ぐらいかな、若い頃ですよ、だったかするんですが、ね、そんな時代にですね、まあ、外国の方とこうね、まあ、肌を合わせたというか、まあ、そういうことがあったという話ですよ。僕は聞いた話ですからね、これは。ね、だけど、その話を聞くと、どうかと、日本の方はやっぱりこう、鎖国してる時代ですから。はい。まあ、そんな時代にね、異国の方とこうね、お世話をしたっていうことはどうかということで、まあ、いろいろとこうね、あとバッシング、今で言うバッシングですよ。ね、批判を浴びたり、罵倒されたりね、罵声を浴びたりしたわけですが、はい。まあ、そのハリスさんはね、まあ、回復されてアメリカに帰ったんですが、ね、ただ、そのお吉さんの人生がそこで変わってしまったというね、まあ、芸者をされてたんですが、ね、まあ、その中で、まあ、その島田を離れまして、京都で芸妓さんをしばらくされた、祇園の方で芸妓さんをされていてね、で、その中でまた、島田の方に戻りまして、ね、で、まあ、結婚されて、横浜の方へね、過ごされたんですね、しばらく、2年ぐらいかな、だけどまた、ね、お別れになった、今でいう離婚ですよ、されて、また島田の方に戻ってこられたと。だけど、やっぱりこうね、その、今と違うんだよね、時代が。だから、こう、外国の方とこうね、肌を合わせたっていうこともね、こう、やはり、批判、バッシングを浴びる、今でいう中傷ですよ。ちょっと、生優しいもんじゃない中傷だと思うんですよね。まあ、そんな中で下田で過ごされたんですが、ね、まあ、離婚されて、また島の方に帰ってきたので、こう仕事をしなきゃいけないということで、髪を結う仕事、まあ、芸妓さんだったね、芸者さん、芸妓さんだったからね、だと思いますが、ね、そういった仕事をされたんです。でも、なかなかうまくいかず、今度は小料理屋さんというかね、居酒屋さんというのかな、そういったものをされたんですけど、まあ、当時のね、まあ、お酒屋さん、ね、お酒を提供するお店というのは、またいろいろと女性としての接待が裏ではあったという話もお聞きしたりなんかするんで、ね、で、まあ、その中でお酒に溺れてしまって、で、お店の方も廃業してしまったと。その中で今度はね、まあ、本当に、ホームレスに近いような生活をされて、49歳だっけ、50歳だっけ、まあ、そのあたりの年齢だと思うんですが、まあ、お一人だったんですね。当時はもう離婚されてお一人だったんですが、ある日、ね、3月27日かな、ね、だったかするんですが、豪雨の中、川に身を投げて、溺死と。亡くなってしまったということでね、遺体が上がったんですが、その遺体をね、誰も触りたくない、ね、やっぱり外国の人とこう交わりがあった方だからということで、そんなことでね、遺体のやつが、この宝福寺というお寺、実はこの龍馬さんの件に関して、勝海舟さんと山内陽道公さんが、ね、対談をされた場所でございますが、 そこの15代の住職さんが、ね、引き取りまして、お墓をその報福寺に作ったという話でですね。ただその下田からね、この住職さんも追われる立場になってしまったんですよ。そのね、やはりこの皆さんがっていうか、ね、皆さんがっておかしいけど、そういう批判を浴びたというかバッシングで、ね、浴びてる人をね、引き取ったということでですね、優しい方だったと思うんですが、なかなかねこうね難しいと思いますよ。住職さんのこの決断がすごいなと思ったりするんですが、ね、その中でね、それをこうね、祀られたわけですけど、ね、埋葬されたわけですけど、そのお寺が あります報福寺というお寺がございますので、そこにちょっと行ってきましてですね、行くと看板が龍馬さんとお吉さんの看板があるので、なんかお二人が何かあったのかなと思ったりかしたんですが、これ実際としては全く交流はないと思いますね。あの看板の出し方はちょっと僕も一つかかりましたですね。せめて別々にするのがいいんじゃないかなと思ったりするんですけどね。龍馬さんの木造の銅像っていうのかな、それも入り口にありまして、なんか関連が合うのかなと思ったりしたんですが、これ全く関連が多分ないと思いますね。はい、まあそんな中でですね、まあ下田という場所はですね、ね、あと龍泉寺というお寺がございます。こちらはね、まあペルー一行がね、こうアメリカから来た時にお迎えした場所でございまして、まあこちらの方も行ってきましたですけど、当時のままのお寺の形があるというね、なかなかこうね古いものが残っているっていうのはね、まあね見ることがないので、と思ってね足を運んでみさせていただきましたですけど、ね、いい街でございます。金目鯛が美味しい食べ物は、金目鯛の本当にね、どこ行っても金目鯛が置いてあるんですよ金目鯛ラーメンとかいろいろあるわけですよ下田の周りとかね、駅の周りですよ、お店の人は本当に食事どころもそうですね、金目鯛を中心に、お土産も金目鯛、ね、金目鯛を中心にですね、こう俺は、ね、なんかあったりかするんですけど、まあそれでも食べさせていただきましたしね、非常にこう海が綺麗なんですよね、本当にこう、でも伊豆半島って東側真ん中と南側か、西側でまた海の色が微妙に違うんだなっていうこともね、こう改めて言ってみると分かりますね。はい、ね、非常にこうね、行くとなんかいろんなものを新発見できるという場所でございますがですね、下田という場所ね、まあ観光っていう言葉で一言で、言ってしまえばいいのかっていうのは僕は改めて思うんですよね。こういう、ね、悲しいお話があった場所を今の時代だからこそ、ね、まあ、語り継がれるというものもあったりかしますが、まあね、確かにこのお吉さんに関しては映画にもなってるんですよね。この壮絶な人生、女性一人ですよ、ね、壮絶な人生を送られた方の映画っていうのがあったりかするので、僕は見たことはないんですが、まあそういったものをね、ちょっとまた見てみたいな、機会があれば見てみたいなということもちょっと、ね、改めて思いましたですけどね。まあそんなことがあります。はい。まあそんなことで、まあ新型コロナの件でね、いろいろとこう心が病んでる方がいると思うんですが、この事態、ね、もっときついのか、今とは比較ができないですけどね。だけどその中で、こんな時代があったということをね、こう、改めて、取り上げさせていただいて、もし機会があればですね、お立ち寄りいただければと思ったりしております。はい。まあそんなことでね、また来月、またいろんなとこ行けたり、ね、いろんなこと調べたりかして、お話できればなと思ったりしております。また来月頑張ってやりますんで、ください。お相手は江口勝でした。